声の広報、県からの便りです。令和8年5月号、発行、群馬県メディアプロモーション課。郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1。電話 027-226-2162。ファックス 027-243-3600。目次です。今月号の表紙は、神田総合公園の神田でアンブレラスカイです。県の人口と出生・死亡数・世帯数。特集、パラスポーツで開く扉、踏み出す一歩で広がる可能性。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。若者のライフデザインを応援します。県議会第2回定例会。自動車税は6月1日までに納めましょう。パスポートの申請はお早めに。川で遊ぶときは注意しましょう。第79回群馬県植樹祭。子ども真ん中児童福祉週間。農作業中の事故にご注意を。ドリームジャンボ宝くじの販売について。5月は消費者月間です。不安を抱える女性へのつながりサポート相談支援。自転車を安全に利用しましょう。熊との遭遇に注意。湯煙国スポ全スポ群馬広報番組放送中。桜梅を守る。首赤ツヤカミキリに警戒を。県職員採用試験選考考査情報。調理師試験生化衛生士試験。看護フェスタ2026。スキルアップセミナー。在職者向け職業訓練の受講生募集。県未来構想フォーラム2026。群馬ちゃんが幼稚園などを訪問します。群馬農業実践学校入校者募集。歌会始めの英進化募集。群馬環境学校エコカレッジ。県ふるさと伝統工芸展。群馬広報5月号の紙面では、この他に次のお知らせが掲載されています。県広報番組犬日より放送開始。内容について詳しくは県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 へお問い合わせください。以上、目次を終わります。県の人口と出生・死亡数・世帯数、県移動人口調査、令和8年3月1日現在、出生・死亡は2月1日から28日まで、県人口、186万9764人、対前月マイナス1679人、男92万5448人、女94万4316人、出生712人、死亡2293人、世帯数83万9418世帯。特集、パラスポーツで開く扉、踏み出す一歩で広がる可能性。パラスポーツとは、様々な身体条件の人が競技に参加できるよう、種目ごとにルールや用具が工夫されているスポーツのことです。障害の有無にかかわらず、自分に合った形で挑戦することができます。一方で、自分にできるのか、不安や迷いから最初の一歩を踏み出せないこともあるかもしれません。今回は実際にパラスポーツに取り組む人たちが、競技と出会い、挑戦を重ねる中で感じたことや、パラスポーツの魅力について紹介します。出会いと歩みの中で前向きな気持ちに。パラスポーツとの出会いをきっかけに人生が前向きになったという清水まりもさん。これまでの経験や自身の変化について話を伺いました。パラスポーツから広がった出会い。中学1年生で車椅子バスケットボールを始め、高校生になってから車椅子陸上を始めました。最初は競技用の車椅子に乗ること自体に怖さがありましたが、操作に慣れてくると、その競技ならではの体の動かし方に楽しさを感じるようになりました。陸上競技を始めてすぐ、全国障害者スポーツ大会、略称全スポに出場しました。自分の持てる力を全力で発揮している選手の姿に、自分もそうなりたいと心が動きました。また全国から集まる選手やボランティアの人との交流の中で、会話や笑顔にあふれる時間を過ごせたことがとても印象に残っています。挑戦の先にあった成長と自信、 陸上競技を始めて10年を迎えた昨年の滋賀大会では、レーサーと呼ばれるよりスピードを追求できる競技用車椅子の種目に挑戦しました。最初はまっすぐ走ることもできず、大会に出場すること自体が難しい挑戦でした。諦めずに練習を重ね、本番では自分のベストの走りをすることができ、努力が形になる喜びを感じました。一歩踏み出すことで、パラスポーツを始める前は、外出することや人と話すことにも不安がありましたが、少しずつ自分に自信がつき、今では前向きな気持ちで過ごせるようになりました。何かに挑戦するには勇気が必要ですが、実際にやってみることで見えてくるものやできるようになる喜びがあるとパラスポーツを通じて感じました。パラスポーツに興味を持った人には自分に合った楽しく夢中になれる競技を見つけてもらえたら嬉しいです。2029年は群馬で開催、全国障害者スポーツ大会。全国から3000人以上の選手が参加する国内最大規模の障害者スポーツイベントです。個人、団体、それぞれ7競技が行われ、障害の種類に応じて公平に実施されます。湯煙全スポ群馬2029の開催に向けて、県では選手や指導者、ボランティアの育成確保を進めています。なお、今年の青森大会の県内選考会は募集を締め切っています。群馬県障害者スポーツ大会。障害のある人がスポーツの楽しさを感じられる大会です。競技はもちろん、生きがいや健康づくり、リハビリの一環として、日頃の成果を発揮できる場にもなっています。昨年は陸上競技やアーチェリーなど、全12競技を実施、各競技の体験会なども実施しています。参加費は無料で、小学1年生以上、一部の競技は中学生以上から参加できます。問い合わせ先、県パラスポーツ協会大会事務局、電話0270-63-2600。最初の一歩を支える人、パラスポーツ普及メンター。こんな不安はありませんか？やってみたいと思ってもどこでできるのかわからない、どんな人が参加しているのか不安、自分に合うのかわからない、こうした不安に寄り添いパラスポーツを始めるきっかけ作りを支えているのがパラスポーツ普及メンターです。普及メンターの役割、体験会や大会の情報を届ける、活動できる場所や人をつなぐ、競技や関わり方を一緒に考える、参加につながるきっかけを作る。7年度の実績として延べ302箇所で訪問や相談対応を行いました。誰もが楽しめるスポーツとして、中村康隆さんに話を伺いました。ルールや用具を工夫することで同じ種目を誰もが楽しめるのがパラスポーツの魅力です。スポーツが好き、やってみたいと思う気持ちは障害の有無にかかわらず同じだと思います。日本一や世界一にならなくてもいい。まずはやってみて自分に合うものを見つけ楽しんでもらえるといいなと思います。やってみたいをつなぐ。深沢洋蔵さんに話を伺いました。やってみたいと思っていても、パラスポーツに関わる機会が少ない人に情報を届け、参加につなげていくのが私たちの役割です。湯煙全スポ群馬2029の開催により、群馬県代表として大会に出場するチャンスが広がります。多くの人が目標を持って取り組むきっかけになればと思います。興味を持った人は気軽に相談してください。問い合わせ先、県パラスポーツ協会、パラスポーツ普及メンター、電話0270-63-2600。県の取り組み、県ではパラスポーツの競技者の発掘育成に加え、パラスポーツについて広く県民の関心を高めるため、今年度から新たなプログラムを開始します。パラアスリートら講師による共生社会を学ぶワークショップ型授業、鬼ごっこなど身近な遊びを題材にルールを工夫しながら障害の有無にかかわらず一緒に楽しむ体験型の授業です。パラスポーツへの関心や親近感を高めます。目標、3年間で県内すべての小学校で実施。パラスポーツの体験プログラム、実際にパラスポーツを体験することで興味・関心を深めるプログラムです。目標、3年間で小中学校、高校、特別支援学校など60校で実施。 世界の舞台に立って、ミラノコルティナ2026冬季大会でパラクロスカントリースキー視覚障害クラスに出場した伊勢崎市出身の松戸琴葉さん、競技を始めたきっかけやパラスポーツの魅力、そして世界の舞台で感じた思いについて話を伺いました。パラスポーツとの出会いと魅力、中学生の時に部活動でパラ陸上を始めました。またパラリンピックに出場したクロスカントリースキーは未経験でしたが、パラスポーツ選手の発掘プログラムに参加した際に興味を持ち、3年前に始めました。競技そのものの面白さに加え、支えてくれる周囲の人との一体感や信頼関係を感じられることがパラスポーツの魅力です。特に視覚に障害のある自分にとっては、ガイドスキーヤーのサポートを受けながら一緒に競技に臨めることで安心して全力を出すことができています。パラリンピック出場で得たもの、パラリンピックの舞台で自分の現在地と課題を強く実感した一方で、コースのコンディションが難しい中でも自分の力を出し切ることができたのは大きな収穫だったと感じています。またガイドスキーヤーと共に積み重ねてきた練習や支えてくれた人の存在の大きさも改めて実感する機会となりました。皆さんの応援が私の原動力に、競技を続ける中で皆さんの応援が大きな支えとなっています。一人でも多くの人に応援をしてもらえることがアスリートの原動力になります。まずはテレビや動画などの視聴からパラスポーツに触れる人が増えてくれたらと思います。そして機会があればぜひ会場に足を運んで競技の魅力や迫力を体感してもらえると嬉しいです。特集の問い合わせ先、県庁スポーツ振興課、電話 027-898-3549。 以上で特集を終わります。山本一太の知事コラム、国道17号渋川西バイパス開通。3月14日土曜に国道17号渋川西バイパス開通式が行われ、上信自動車道の渋川市内における最後の未開通区間がついに結ばれました。事業主体である国の高崎河川国道事務所をはじめ、長年にわたる多くの関係者の皆様のご努力の結晶であり、心から敬意を表するとともに感謝を申し上げます。本区間の開通により渋川伊香保インターチェンジから箱島インターチェンジまでの約12km が一体となって機能し、交通混雑の緩和や物流の円滑化が大きく前に進みます。さらに観光地へのアクセス向上や地域産業の活性化など渋川吾妻地域の発展につながることが期待されます。皆さん、この大型連休にぜひ一度足を運んでみてください。そしてその利便性を実感していただきたいと思います。道路とは単に人や物の移動を支えるだけでなく、地域の命と経済、そして未来を切り開く重要な社会基盤であると私は考えています。上信自動車道は、県央地域から吾妻地域、さらには長野県へとつながる広域交通ネットワークとして、災害時には人命救助や支援物資輸送を支える命の道としての役割も担います。県では引き続き県民の皆さんの安全安心と地域発展のため、社会基盤整備に全力で取り組んでまいります。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。特集を読んで8年度当初予算がどの分野にいくら使われるのか方向性が分かりました。私たちが納めている税金が有効に使われてほしいと思います。本当に必要なところや人のために大事な予算が使われていくといいです。玉村町、73歳。組織改正があり、いよいよ国民スポーツ大会の開催が迫ってきたと感じます。少し前に国スポの愛称を募集していたことには気づきましたが、自分には思い浮かびませんでした。発想の豊かな人のアイデアには脱帽です。湯煙が湧き上がるかのような熱戦が今から楽しみです。高崎市、36歳。インフォメーション、お知らせです。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、電話 027-243-3600 へお願いします。群馬県ホームページ版の URL は最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間月曜から木曜日、午前8時57分ごろ、 群馬情報トッピング、放送時間月曜から木曜日午後5時50分ごろ。群馬交響楽団演奏会情報、5月16日土曜定期演奏会、開演時刻午後4時、3時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、小林健一郎。曲目、ベルリオーズ。序曲、ローマの謝肉祭、作品9。ベルリオーズ幻想交響曲、作品14、ほか。若者のライフデザインを応援します。高校、大学生などの若者に向けて、これからの人生設計に役立つ事例集、ライフ100、リアルレポートを作成しました。群馬にゆかりのある社会人100人を取材、様々な生き方を2冊のデジタルブックにまとめ、群馬県結婚子育て応援ポータルサイト、群馬スマイルライフで公開しています。若者が自分のライフデザインを考えるためのヒントを見つけられるコンテンツになっていますので、ぜひご覧ください。掲載内容、インタビュー記事、マイヒストリー、マイスケジュール、若者へのメッセージなど。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-226-2392。 県議会第2回定例会、5月21日木曜に開会します。本会議の様子は県議会ホームページで中継するほか、質疑及び一般質問は群馬テレビでも生中継します。ぜひご覧ください。日程、議事予定。日程、議事予定の順に読みます。5月21日木曜、本会議、開会、委員の選任、提案説明。5月27日水曜、28日木曜、6月1日月曜、本会議、質疑及び一般質問。6月4日木曜、5日金曜、常任委員会。9日火曜、特別委員会。12日金曜、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時予定です。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-226-4131。 自動車税は6月1日までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税されます。5月上旬に送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。納期限6月1日月曜。納税場所など、県内の金融機関のほか、地方税統一 QR コード対応の全国の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町、県行政県税事務所、コンビニでの納税に加え、地方税お支払いサイトを利用してクレジットカードやインターネットバンキングで納税できます。また地方税お支払いサイトに掲載されているスマートフォンアプリからも地方税統一 QR コードを読み込むことで納税できます。詳しくは納税通知書またはホームページをご覧ください。その他、口座振替納税を利用している人は6月1日が引き落とし日です。事前に預金残高を必ず確認してください。なお、これから申し込む場合は翌年度の納税から利用できます。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 県行政県税事務所。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。パスポートの申請はお早めに。現在外務省では国際観光旅客税の税率引き上げを前提にパスポート手数料の引き下げに向けた調整が進められています。今後、国で正式に決定された場合、例えば10年有効のパスポートはオンライン申請で現行15,900円から8,900円に引き下げられる見込みです。新手数料は8年7月1日の申請分から適用される予定で、その後は申請が集中して窓口が混み合い、交付までの期間が通常の約2週間より長くなる可能性があります。海外渡航を予定する人は余裕を持って早めに申請をしてください。また、パスポート申請後に受け取り可能日をインターネットにより自身で確認できるサービス、パスケンも始まっています。交付予定日が近づいたらぜひ活用してください。詳しくは県ホームページ、パスポート申請についてをご覧ください。問い合わせ先、県庁地域外交課、電話 027-226-3860。 川で遊ぶときは注意しましょう。暖かくなってくると水辺に近づく機会が多くなります。 川で遊ぶときは次のことに注意してください。必ずライフジャケットを着用しましょう。必ず大人と一緒に遊びましょう。大人の事故も毎年発生しています。バーベキューなどで飲酒をして川に入ることは大変危険です。絶対にやめましょう。川は急に深くなる場所や流れの速い場所があります。川は上流に降った雨で急に増水することがあります。こまめに気象情報を確認してください。問い合わせ先、県庁河川課、電話 027-226-3612。 県植樹祭、森林を守り、育み、生かすことの大切さを発信し、緑豊かな郷土づくりを推進するため、緑は僕らを守ってる、僕らも緑を守ってる、を大会テーマに、第79回県植樹祭を開催します。日程、6月6日土曜、場所、倉淵水沼公園、高崎市倉淵町、駐車場は倉淵体育館、高崎市倉淵町、内容、式典、記念植樹、特産品などの展示・販売、費用無料です。申し込み方法、当日会場に直接お越しください。その他、植樹作業に適した服装・履物でお越しください。問い合わせ先、県庁林政課、電話 027-226-3930。 お知らせ、子ども真ん中児童福祉週間、毎年5月5日の子どもの日から1週間を子ども真ん中児童福祉週間と定め、児童福祉の理念を普及啓発するための各種事業や行事を実施します。8年度標語、行こうぜみんなキラキラの明日へ555、日程5月10日日曜まで、場所、群馬子どもの国児童会館、太田市長手町。内容、クラフトルーム工作、鯉のぼりマラカス。子ども真ん中児童福祉週間特別企画、マジシャン西良一、成り行き任せのマジックショー。問い合わせ先、県庁児童福祉課、電話 027-226-2628。 農作業中の事故にご注意を。県内では農作業中の事故や熱中症により毎年10人前後が亡くなっています。春になると田畑、果樹園での農作業が本格化し、農作業中の安全の確保が必要となります。特にトラクターなど農作業機械の運転中に機械ごと転落したり、転倒に巻き込まれたりして死亡する事故が多発しています。農作業機械を運転するときはシートベルトを締め、安全フレームを立てるなど、命を守る安全対策をしっかり行ってください。問い合わせ先、県農業事務所、県庁米爆畜産課、電話 027-226-3074。 ドリームジャンボ宝くじの販売について、県内で販売された宝くじの売上金の約 40% が県に納められ、子育て支援や医療介護の充実など、様々な事業に役立てられています。宝くじはぜひ県内でお買い求めください。販売期間5月30日土曜まで、抽選日6月10日水曜、種類当選金、ドリームジャンボ宝くじ1等3億円、1等の前後賞1億円など、ドリームジャンボミニ1等5000万円、1等の前後賞2500万円など、費用1枚300円、その他、インターネットでも購入できます。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁財政課、電話 027-226-2094。 5月は消費者月間です。今年のテーマは、見える情報、見えない仕組み、AI 時代の消費者力を高めるために、です。デジタル化が進み、私たちの好みを踏まえた情報がネット上で提供されるようになりました。便利になる一方で、その仕組みやリスクを理解しないと、誤った情報に影響される可能性もありますので注意しましょう。デジタル社会で安全に暮らすために、インターネットや AI が示す情報や判断を鵜呑みにせず、自分で確認する癖をつけましょう。AI サービスを利用する際は、安易に個人情報を入力しないようにしましょう。AI やインターネットの情報を頼りにしすぎず、不安を感じたら早めに信頼できる人や公的機関に相談してください。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2281。 不安を抱える女性へのつながりサポート相談支援。 心身の不調や働くこと、収入に関する不安など、困難な状況にある女性を支援します。相談・支援の経験豊富な民間団体に委託し、電話・SNS での相談や訪問・同行支援などを無料で行います。秘密は厳守しますので、一人で悩まず相談してください。問い合わせ先、県庁生活子ども課、電話 027-898-2688。自転車を安全に利用しましょう。5月は自転車月間です。自転車利用者に対して交通ルールの遵守と交通マナーの向上や歩道を通行するときの歩行者保護の徹底などの指導啓発活動を推進しています。自転車は手軽な交通手段ですが、自動車と同じ車両の仲間です。自転車を利用するときは交通ルールを守り、歩行者に配慮した運転をしましょう。自転車利用者は注意しましょう。左側を通行するほか、信号を守り、交差点では必ず一時停止して安全を確認するなど、車両としての交通ルールを守る。普通自転車が通行できる歩道でも、歩行者の通行を妨げないよう一時停止するなどして道を譲る。自らの命を守るためヘルメットを着用する。万が一に備えて損害賠償責任保険などに加入する。4月から青切符が導入されました。道路交通法が改正され、4月1日から16歳以上が運転する自転車の交通違反にも、交通反則通告制度が適用されました。ながらスマホでの運転や警報器の鳴っている踏切への立ち入りなどは、悪質、危険な交通違反として、いわゆる青切符による検挙の対象になります。車両としての交通ルールを守りましょう。問い合わせ先、県警察本部交通企画課、電話 027-243-0110。 熊との遭遇に注意。春を迎え、ハイキングや山菜採りなどで山に行く機会も増えますが、この時期は熊が冬眠から目覚めて餌を求めて活発に動き回るため、人と熊が出会う危険性が高くなります。熊の生息地である山周辺での行動、熊鈴やラジオなど音の出るもの、熊撃退スプレーを持参する。熊の行動が活発になる早朝や夕方の薄暗い時間帯を避ける。子熊の場合は近くに親熊がいる可能性が高いので近づいたり写真撮影したりしない。熊に出会ってしまったら、距離が離れている場合やこちらに気づいていない場合はゆっくりと静かに立ち去る。距離が近い場合や熊がこちらに気づいた場合は、熊から目を離さずにゆっくりと静かに後退する。後退する際は、熊と自分の間に障害物、立ち木などを挟むようにする。熊が向かってきた場合は、熊撃退スプレーを目や鼻をめがけて噴射する。もうダメだと思ったら、防御姿勢、お腹を地面に向けてうずくまり、頭や首を両腕で守る、を取る。住宅地周辺で熊を目撃したら、建物や車の中に避難する。避難などにより危険がなくなったら、市役所、町村役場や警察へ通報する。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話 027-226-2874。 湯けむり国スポ全スポ群馬広報番組放送中、11年開催の湯けむり国スポ全スポ群馬の開催に向け、週替わりでテーマを設けて大会を紹介する番組、ゆけゆけ国スポ全スポを FM 群馬で放送しています。ぜひお聞きください。放送日、毎週火曜日、午前11時30分から11時55分。問い合わせ先、県庁大会総務課、電話 027-898-3699。桜、梅を守る、首垢ツヤカミキリに警戒を。首垢ツヤカミキリは中国などを原産とする大型のカミキリムシで、幼虫が桜や梅、桃などの木の中を食い荒らします。県内では東部地域から中西部地域にかけて確認され、7年度の調査では1万4000本の木で被害が目撃されました。被害が進むと木が枯れてしまうため、観光や農業に深刻な影響を及ぼします。また枯れた木の枝が落ちたり、木が倒れたりすることにより怪我をする恐れもあります。成虫の発生時期は6月から8月ですが、幼虫は春先から活動し、 被害を受けた木からはフラスと呼ばれるかりんとうのような形をした木くずと糞の混合物が大量に排出されます。被害の拡大を防ぐため、桜や梅、桃の木の根元で大量のフラスを見つけたら、最寄りの市役所町村役場へお知らせください。問い合わせ先、県庁自然環境課、電話 027-226-2872、 市役所町村役場の自然保護担当課。試験、県職員採用試験選考考査情報。1類2類選考考査。一次試験考査日6月21日日曜。場所、県庁前橋市大手町。県立前橋女子高等学校前橋市幸運町、県総合交通センター前橋市元総社町のいずれか予定です。受付申し込み期間5月18日月曜まで。出願方法、電子申請受付システムロゴフォーム。電子申請受付システムはホームページからアクセスしてください。システムでの申し込みが困難な場合は8日金曜までにお問い合わせください。その他、受験案内や受験資格、採用予定人数など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744、 2745。調理師試験、聖火衛生士試験、日程、時間、9月8日火曜午後2時から4時、1時30分までに着席してください。場所、 G メッセ群馬高崎市岩尾市町。費用、調理師試験6100円、聖火衛生士試験9400円。受付申し込み期間6月15日月曜から17日水曜。出願方法、所定の出願用紙。出願用紙配布場所、県保健福祉事務所、前橋市保健所、前橋市旭町、高崎市保健所、高崎市高松町、県庁県民センター、前橋市大手町。その他、詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ先、県保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所、県庁県民センター、県庁食品生活衛生課、電話 027-226-2448。 催し、募集、看護フェスタ2026、白衣の展示や試着、健康相談、家庭看護、妊婦の疑似体験を通して看護への関心や理解を深めることを目的に開催します。日程、時間、5月17日日曜午前10時から午後4時30分。場所、スマーク伊勢崎、伊勢崎市西小保方町。参加方法、当日会場に直接お越しください。群馬看護職ポータルサイトをご活用ください。介護職の魅力や進学就職キャリアアップに役立つ情報を分かりやすくまとめたサイトを開設しました。看護職に関心のある人や看護職を目指している学生、看護職としてさらに成長したい人などに役立つ情報が満載です。ぜひご覧ください。問い合わせ先、県庁医務課、電話 027-226-2538。 スキルアップセミナー、在職者向け職業訓練の受講生募集、 JWCAD 入門1操作編。日程、時間、6月8日月曜、15日月曜、各日午前9時から午後4時30分。内容、JWCAD の基本操作から簡単な平面図作成までの作図技術を習得する講習。定員10人先着です。費用9600円。受付申し込み期間5月18日月曜まで。機械図面の読み方入門実務編。日程、時間、6月9日火曜、10日水曜、各日午前9時から午後4時30分。内容、具体的な図面指示事例の解説、演習課題に取り組むことで機械製図における幾何交差の意味を理解する。定員10人先着です。費用9600円。受付申し込み期間5月19日火曜まで。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入して郵送またはファクス、E メール、直接持参してください。 申し込み問い合わせ先、県立前橋産業技術専門校、電話 027-230-2211、郵便番号 371-0006、前橋市石関町 124-1、ファクス 027-269-7654、e メール maegisen@pref.gunma.lg.jp。 その他、詳しくは県立前橋産業技術専門校ホームページをご覧ください。県未来構想フォーラム2026、6月から12月にかけて全35市町村で開催します。知事が県の未来を語る未来構想の提案や、市町村長からの未来に向けたスピーチ、参加住民との意見交換も行います。知事と一緒に群馬県の未来を考えませんか。6月中旬までの開催日程、1. 新都会場、日程6月5日金曜、場所新都ピア、新都村新井。 2. 明和会場、日程6月10日水曜、場所明和メディカルセンタービル、明和町中屋。 3. 水上会場、日程6月16日火曜、場所道の駅水上水木交換、水上町湯原。 4. 安中会場、日程6月17日水曜、場所安中市役所、安中市安中。 5. 館林会場、日程6月19日金曜、場所日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール、館林市城町。共通事項、時間各会場午後5時から6時10分。他の市町村での開催日時や場所についてはホームページをご覧ください。費用無料です。申し込み先、ホームページの申し込みフォーム、先着です。問い合わせ先、県庁地域創生課、電話 027-226-2361。 ぐんまちゃんが幼稚園などを訪問します。子どもたちとぐんまちゃんがダンスで一緒に体を動かしたり、クイズで群馬の歴史や自然を楽しみながら学んだりすることができます。対象、資格、県内の幼稚園、保育園、認定こども園。実施期間、7月から9月。受付申し込み期間、5月31日日曜まで。その他、申し込み方法など詳しくは、ぐんまちゃんオフィシャルサイトをご覧ください。問い合わせ先、県庁エンターテインメントコンテンツ課、電話 027-226-2261。群馬農業実践学校入校者募集。農業に関する基礎知識を習得することができる講座です。野菜基礎技術コース、夏秋野菜専攻。野菜基礎技術コース、夏秋野菜専攻。日程7月から12月の日曜日、全10回。内容、夏秋野菜の基本的な栽培管理技術の習得。夏秋野菜の基本的な栽培管理技術の習得。定員22人、専攻です。いちごコース、日程7月から2月の平日、全8回、いずれも午前中です。内容、いちごの基本的な栽培管理技術の習得。定員5人、専攻です。トラクター操作講座。日程8月31日月曜、9月2日水曜、全2回。内容、トラクターの各種機能と基本操作について習得。定員10人、専攻です。共通事項、場所、県立農林大学校、高崎市美里町。対象、資格、県内在住の人。費用無料です。受付申し込み期間、5月29日金曜、消印有効です。申し込み、問い合わせ先、県立農林大学校、電話 027-371-3841、 郵便番号 370-3105、 高崎市美里町西秋屋1005。その他、申し込み方法など詳しくは県立農林大学校ホームページをご覧ください。歌会始めの英進歌募集。来年1月の宮中で行われる歌会始めの英進歌を募集します。歌会始めとは、天皇皇后両陛下、皇族方の和歌と国民からの英進歌、自作の短歌を披露する国民参加の文化行事です。お題、旅。 旅の文字が読み込まれていればよく、旅路、旅語、旅舟のような熟語にしても差し支えありません。受付申し込み期間、9月30日水曜まで、消印有効です。その他、英信方法など詳しくは宮内庁ホームページをご覧ください。疑問がある場合は、切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封して、9月20日日曜までに宮内庁式部職宛に送付してください。問い合わせ先、宮内庁、郵便番号 100-8111、電話 03-3213-1111。群馬環境学校エコカレッジ。環境学習や地域の環境活動に自ら進んで取り組む人材を養成するため、環境、森林、自然に関連する幅広い分野のカリキュラムによる群馬環境学校エコカレッジを開校します。修了後は県環境アドバイザーに登録されます。環境や自然に関心のある仲間と一緒に学びながら、地域の環境活動に生かしてみませんか。日程、6月から12月全10回、対象、資格、環境問題や環境活動に関心があり、主体的な活動への取り組み意欲がある人、費用無料です。受付申し込み期間、6月10日水曜まで、応募方法、申し込みフォーム、または所定の応募用紙、応募用紙入手先はホームページです。問い合わせ先、県庁環境政策課、電話 027-226-2821。 県ふるさと伝統工芸展、県内それぞれの地域や風土、人々の生活の知恵が作り上げた味わい深い伝統工芸品を展示します。また昨年に引き続き群馬のお菓子フェアを同時開催します。日程、時間、6月5日金曜から8日月曓、午前10時から午後4時、5日は午後6時までです。場所、県庁、前橋市大手町。費用無料です。問い合わせ先、県庁地域企業支援課。電話 027-226-3358。 群馬広報ホームページ版のアドレスは、群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp から検索してご覧ください。以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版及び CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で声の広報、県からの便り、令和8年5月号を終わります。